ご理解第73節。変人になれ、変人にならぬと信心はできん。変人というはすぐいことぞ。変人というはすぐいことぞ。すぐいこととは本当のこと、まっすぐいことの意。本当のことをなす人を変人と言わねばならぬほど変人は少ないのである。学生に勉強と信心はどちらが大切かと言うと、もちろん勉強は学生の本分だからと言うであろう。けれども、つまるところ勉強も人の幸せにつながるものでなければならぬ。すると信心はその根本になるものである。信心を先に立てて勉強をとると、人は変人というかもしれん。信心と勉強、勉強と信心、二つにして一つ。信心と勉強との対立のない世界がそこから開けてくる。それが信心である。信心とは信ずる心である。変人になれと、変人にならぬと信心はできぬ。と教えておられますが、まあ、変人ということを今日は変わるというのでしょうか。変わる人。まあ、変わった人ということですね。変わった人のことを変人と言いますね。あの人は変人だと。今朝はその変人というのを変わった人といういただき方から、変わる人といういただき方をさせていただくべきだと思いますね。変人にならぬと信心はできぬと。変わる人にならなければ変人は、失礼、信心はできない。というのか、信心をする人は変わる人だと。まあ、どういうことかというと、昨日の続きではありませんが、私ども人間の、まあ、人間らしさというのでしょうか。大変ありがたいこと。まあ、素晴らしいこと。その一大特徴とも言えるかもしれませんね。それは変わることができるということだと思いますね。いわば、生き方を変えることができる。今まではこういう、まあ、悪事ばっかりしておった。という人が、その自らの悪事というものに気づき、よし、ここからは、いわゆる良い人になろうと。その善人になろうというのでしょうかね。悪人から善人になる。いわば、心を改めて、自らを変えていくことができる。この自らを変えていくことができる力というのでしょうかね。そういうものを与えられているのが人間でもあるかもしれませんね。変わっていくことができる。これが人間だと。そのまた変わっていくことのできる、まあ、力というのか、能力というのか、特徴というのか、どう表現してよいのかよくわかりませんが、その、とにかく変わっていくことができる。自ら気づいて変わっていくことができる。これが人間だと。自ら変わっていくことができる。ということなのですね。それこそ今までは人間中心、私中心の生き方であった。それが神様中心の生き方へと変わらせていただく。その変わらせていただくことができる。それが人間だと。の、まあ、人間の一番ありがたいところであり、素晴らしいところだと。私どもが信心をさせていただく、その信心をさせていただくということは、すなわち信心をすることによって変わっていくことができる。信心は自分を変えることのために、まあ、あるのかもしれませんね。それはより本当の生き方 を教えていただく。今まで牙城牙役の自分中心の生き方であったものが、これではいけないと私利私欲牙城牙役を、まあ、捨て去って、まあ、完全にはなかなかできないでしょうけれども、少しずつ捨てていき、そしていよいよ人様のお役に立とう、神様のお役に立つ私になろうと自らを変えていくことができる。そしてまた変わっていく。それが信心の稽古、信心させていただくもののあるべき姿だということかもしれませんね。一年前の自分と今の自分を見比べてみる。あるいは10年前の自分と今の自分と見比べてみることができる。そしてそこに、ああ、ようもようもこんなに変われたものだと。1年前の自分は、10年前の自分はこうであったけれども、今はまたなんとまあ変わった、まあ心ですね。姿形、心の姿形が変わってきたものだ。と思えるような、言えるような私どもでありたいものですね。その人間が変わっていくということのために、今朝は三つのことが大切だと、信心をさせていただく上において、大切なことの三つを教えていただいたように思うのですが、その三つとは、まず一つは、教えを聞くということ、教えをいただくということ。まあ、聞くということをいただく。まあ、どちらでも同じでしょうけれども、表現は、内容は少し違うのかもしれませんが、とにかくまずは教えを聞くということですね。より本当の教えを知らなければ変わっていくことももちろんできませんからね。その何にも聞かない、何にもいただかない、読まない、聞かない、ではどういう生き方があるのか、それもわかりません。まず信心をさせていただき、より本当の生き方、人間としてより本当のあるべき姿というものを、その教えをいただくということがまず第一だと。そして次に、教えをいただいたというだけでは変わりませんね。まあ変わろうという決心はできるかもしれませんけれども、なかなかそう変われるものではない。そしてですから、そこに教えをいただいたら、その教えを実践に移す、実行する、行じるということが大切ですね。腹を立ててはならんぞと教えられたら、よし、腹を立てるのをもうやめよう、もう金輪さえ腹は立てないぞといったような心を決める。そしてそこにそのことを行じる。まあ腹を決めたら本当かどうか確かめるような、腹を立てるようなことばっかりが起こってきますけれどもね、それが稽古ですね。実践ということになりますね。そしてそこに、ただ教えを行じるというだけではそれはつまりませんね。やっぱり人間何かする、そしてあそこに手応えというものをいただく、まあご褒美のようなものでしょうかね。そういう手応えをいただくからこそ、また次の信心に励むことができる。まあそういうものが神様のお働きをそこに実感する。教えを行じたらそこに、なるほど、神様がよくやったと、よく行じてくれたと言わんばかりの働きが、現実の身の上に何かしらの働きが起こってくるものですね。そういう働き、それをいわば手応えを感じるから、神様のお働きを実感としてそこに感じるから、よし、それならばと、また次の信心の稽古へと励むこともできる。もしこれが何の手応えも、それこそ腕のれんに腕押しですかといったようなことであったならば、なかなか次の信心に励もうという心も起こってまいりませんけれども、 そこに神様のお働きを実感として感じさせていただくことができる。まあそれこそ打てば響くようなと師匠は教えてくださいますが、そういう神様のお働きに触れられるのがこの師匠大坪宗一郎氏のもとで新人の稽古をさせていただく、まあ一つの醍醐味でもありましょうね。そしてそこに神様のお働きを感じさせていただく、そういうことの、まあ、繰り返しということになりましょうかね。その繰り返すことによって、さあいつの間にか私の生き方が変わっておった、心が変わっておった、まさに変人になっておったということになりましょうかね。教えをいただき、行事、そして神様のお働きを感じる、そういう信心の稽古をさせていただくことが大切ですね。そこからいよいよ誠の助かりへと神様が導いてくださる。ただ単に導いてもこちらが歩かなければ入れません。その助かりの世界へ入るためにはこちらが歩いていかねばならない。その歩いていくその手立てが教えをいただき、まあ聞くということでしょうかね。そしてそれを行じる。そしてそこに神様の手応えを感じる。このことの一回ポッキリではダメですから、やはり繰り返し繰り返しということになりますね。フグの毒を取るにも繰り返し繰り返しの水洗いがいるということですから、私どもの牙城牙薬を取っていよいよ誠の助かりに至るためには、やはり繰り返し繰り返しの稽古がいると、繰り返し繰り返し教えをいただいて、繰り返し繰り返し行じて、繰り返し繰り返し神様のお働きを感じてということがやっぱりいりますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。